こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月10日、プレプリドンドンマス RT の時間です。今回はマス RT カテゴリから注目の論文8本をお届けします。1本目は、ヤン・トリリファジさんとミキタ・ドゥボフさんによるティルティング・モデュルズ・フォー・ザ・カミングス・コンストラクション・カミングス構成のためのティルティング加群です。この論文では、カミングス構成と呼ばれる有限次元代数から作られる三角行列代数について、ティルティング加群と有限次元的な次元の間の関係を詳しく調べています。最近、この構成において左側と右側の有限次元的な次元の間に驚くべき非対称性があることが分かったそうですが、著者たちはこれをティルティング加群の存在という視点から解き明かそうとしています。特に規定となる代数の右全域次元が0である場合に注目しており、その結果として代数自体の右全域次元は無限になるにもかかわらず、右の有限次元的な次元はどちらも1になることを証明しました。さらに、このケースにおけるティルティング右加群を具体的に決定した点が見逃せません。規定代数の最小単車共生性加群やそのソックルの方眼関係を使って構成するなんて、非常に緻密でパズルを組み立てるような快感があるアプローチだと思います。無限次元のティルティング理論と有限次元的な次元に関する予想を橋渡しする非常に意義深い研究といえますね。2本目は、イーオガン・マクドウェルさんによるスピン・キャラクターズ・オブ・ザ・オルタネイティング・グループ・ピッチャー・プロポーショナル・トゥ・リネアー・キャラクターズ・イン・チャラクタリスティック2、共数2における線形指標に比例する交代群のスピン指標です。この論文では、交代群の二重被覆におけるスピン指標と、スピンではない指標が、共数2での簡約においてどのような条件で比例関係になるのかを分類しています。共数2の世界では、二重被覆の中心にある対合の作用が消えてしまうため、スピン指標が元々の群の線形指標に化けてしまうという不思議な現象が起きます。著者は、この異なる性質を持つ2つの指標が、モジュラ簡約後に同じ、あるいは比例する成分を持つのはいつなのかを突き止めました。分析にはクリフォード理論が使われており、対象群での基地の結果をうまく活用しています。結論は分割という概念を用いて整理されており、2コアが一致することや、2小が特定の関係を満たすことが条件となります。特に、完全に一致する場合があるのは、ある変数が0の時に限られるという点が見逃せません。対象群の結果をベースにしつつ、交代群特有の振る舞いを丁寧に洗い出した非常に緻密な分類作業だと思います。これにより、二重比カバーの分解行列における行の比例関係が完全に明らかになりました。3本目は、マシュー・フェ・イヤーズさんとイーガン・マクドウェルさんによるスピン・キャラクターズ・オブ・シンメトリック・アンド・オルタネイティング・グラップス・フィッチャー・プロポーショナル・イン・チャラクタリスティック3、共数3において比例する対象群と交代群のスピン指標です。この論文では、有限群の規約表現をモジュラー還元したときに、2つの異なる表現がいつ比例関係になるのかという問題に取り組んでいます。特に、対象群と交代群の二重被覆における共数3のスピン指標に注目しました。他の素数についてはすでに解決していたのですが、共数3の場合だけが空白のままでした。そこに切り込んだのが今回の研究です。解析には、一般化指標やより小さい群へと還元して考えるブランチングルールなどの表現論的なテクニックが駆使されています。特に、厳密分割のバーコアやコンテンツを用いてブロックを分類する手法が使われていました。結果として、対象群の二重被覆において、2つの異なるスピン指標が比例するための正確な条件が、分割の性質に基づいて完全に分類されました。他の素数の場合と驚くほど似た構造が現れる点は、数学的な一貫性が感じられて非常に心地よいですね。 これでこの分野における分解行列の研究に大きな穴があった状態がようやく解消されたことになります。4本目はフィンバウエンスさん、ノリヒロハニハラさん、レネ・マルチンチクさん、マービン・プログマンさん、ヤントムさんによるスフェリカルモデュルズ&ザ・オースランダー・ゴレンスタイン・コンディション・フォー・オースランダー・ヨネダ・アルゲブラス・アウスランダー・ヨネダ代数における球面化群とアウスランダー・ゴレンスタイン条件です。この論文では有限次元で有限の帯域次元を持つ代数について、そのすべての不可分解化群の磁化和から作られるアウスランダー・ヨネダ代数を詳しく調べています。特にこの代数がアウスランダー・ゴレンスタイン代数になるための条件を突き止めたのですが、それがなんとすべての不可分解な左及び右化群がアウスランダーとブリジャーの意味で球面であることと同値だったんです。ここからすべての不可分解化群が球面であるという条件を満たす球面代数という概念に注目し、その特徴を特定の部分圏のペアが分裂ねじれ対になることで定義しています。さらに表現有限な球面代数が有効であることまで証明し、中山代数の球面代数について完全な分類を成し遂げました。代数の構造を球面という幾何学的なイメージを伴う性質で切り分けるアプローチには非常に鋭い視点を感じます。5本目はマス NP からのクロス投稿で、デイビッド・ヘルムさん、マールテン・ソルレベルドさん、ユージエシュさんによる A ジェネリックカテゴリカルローカルラングランズコレポンフォークワジスプリットレダクティブグラップス純分裂簡約群に対する一般的カテゴリー的局所ラングランズ対応です。この論文では純分裂古典群を含む幅広い純分裂簡約 P 進群に対して一般的カテゴリー的局所ラングランズ対応を証明しています。従来の対応は表現の同型類を結びつける写像でしたが、ここではそれを同来圏の間の完全忠実な積種として捉え直す、いわばカテゴリー化に挑戦しています。具体的には自己同型群の構造を詳しく解析し、スペクトル側と自己形態側の両方で単点代数が同型であることを示しました。特にパラメータが等しくない拡張アフィンヘッケ代数を扱うためにルート系やベーユ群を緻密に分析している点に著者の並々ならぬこだわりが感じられます。この結果によって一般線形群で得られていた成果がより広い群へと拡張されました。さらに他の研究と組み合わせることでファルグとショルツが提唱したカテゴリー的同値の実現に大きく近づいたことになります。数論的な対象を幾何学的な層の言葉で鮮やかに記述しきった非常に意欲的な研究でした。6本目はマスドット AG からのクロス投稿で、エジガルネクさんによるザ・クリスタリンコホモロジー・オブ・カバーズ・ウィズ・ア・サイクリック・ピーシロウ・サブグラップ巡回ピーシロウ部分群を持つ被覆の結晶コホモロジーです。この論文では正表数の完全体上の滑らかな遮影曲線において有限群が作用している場合の結晶コホモロジーの構造を詳しく調べています。もともとドラムコホモロジーについては巡回 P シロー部分群を持つ場合に分岐データから構造が決まることが分かっていました。でも結晶コホモロジーの場合はビット間上の化群を扱うためもっと複雑になります。そこで著者はヤコブレフ図形という代数的な道具を使ってこの難しい問題に挑みました。特に群が異数 P の巡回群である場合にコホモロジーがどのような具体的な化群の直和に分解されるかを明確な公式で示した点が素晴らしいです。最終的に巡回 P シロー部分群を持つなら局面の種数と分岐データだけで構造が1位に決まることを証明しました。理論的な一般論だけでなく具体的な分解形式まで導き出したところに非常に丁寧な解析へのこだわりが感じられます。7本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ジンユーさんによる A クイバーアプローチトゥークワジコンタムグラップスウィズザシェバレープロパティシュバレー特性を持つ準量子群へのキュバー的なアプローチです。この論文では 標準ホップ台数という複雑な構造を持つ台数形に対して、キュバーというグラフのような図形を用いて解析する新しい手法を開発しています。特に、標根基が再び標準ホップ部分台数になるというシュバレー特性を持つケースに注目していますね。著者は、与えられたキュバーと単純強台数の集まりから、修正一般化パスドモ台数というものを導入しました。これがどのような条件で次数付き標準ホップ台数の構造を持つかを突き止めたのですが、結論としてキュバーが一般化ホップキュバーであり、かつ単純強台数が余反単純な標準ホップ台数をなすことが必要十分条件であると証明しました。さらに、一般化されたデュアル・ガブリエル定理を確立し、有限次元の標準ホップ台数の分類まで踏み込んでいます。単なる理論的な構築に止まらず、具体的にどのような構造になるかを明確に示した点に、著者の執念のようなものを感じます。これにより、これまで限定的だった分類が、より広い範囲のテンソル圏へと拡張されました。最後は、マスドット QA からのクロス投稿で、チュンユバイさんによるデリブドスケインモジュール、同来スケイン化群です。この論文では、向き付けられた3次元多様体のための同来スケイン理論について、モデルに依存しない合理的な枠組みを提案しています。通常のスケイン化群を鎖複体レベルで強化することで、文字スタックのコホモロジー的なドナルドソン・トーマス不変量を回収したり、ラングランズ相対性の下で安定させたりすることを目指しています。特に面白いのが、局面に対する同来スケイン圏を導入し、3次元多様体の同来スケイン化群をその境界の同来スケイン圏のホホシールドホモロジーとして捉えるという視点です。具体的な成果として、閉じた3次元多様体において、同来スケイン化群の各次数のホモロジーが有限次元になるという同来有限性を示しています。また、3次元球面などの具体的な計算も行われており、入力となる圏が半単純であっても無限の長さを持つホモロジー的な情報が抽出される点は非常に驚きです。3次元のトポロジーをホモロジー台数へと巧みに落とし込む非常に洗練されたアプローチだと感じました。さてさて、今日はティルティング化群やスピン指標からアウスランダー米田台数、カテゴリー的局所ラングランズ対応、さらには結晶庫ホモロジーや同来スケイン化群まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。